She knew that she shouldn't pluck the fruit and eat it. But Eve pushed the warnings of her conscience aside and reached out for that fruit.
イブはその実を木から取って食べてはいけないと分かっていました。そして両親の声がダメだという声をが聞こえたんですけれども、それを押しのけて、彼女はその実に手を伸ばしたんです。
And Satan, through the serpent, had told her that eating this fruit would make her like God.
悪魔は蛇の姿をとってイブにこういうふうに言いました。その実を食べれば神様のようになれる。
God.
では神様はどうですか。
Adam had told her that God had said they would die if they ate the fruit from this tree.
アダムはイブに、神様はでもその木から取って実を食べるなら彼らは必ず死ぬと言われたと伝えたんです。
Who was telling the truth?
では誰が本当のことを言っているんでしょうか。
Adam and Eve enjoyed a perfect relationship with God, walking and talking with Him in the cool of the day, every evening.
Adam and Eve は涼しい夕方になると毎日神様と園を散歩したり話をして神様との完全な素晴らしい関係を楽しんでいたんです。
But the fruit looked so delicious, so tempting.
けれどもその実を見てみるととても美味しそうで食べたいという誘惑に駆られました。
And as Eve hesitatingly reached out her hand to pluck that fruit,
そしてイブはためらいながらも手を伸ばしてその実に触って、
Adam, who was also struggling with the same temptation, said nothing.
そしてアダムもその実を食べたいという誘惑に駆られていたんですけれども、イブのしていることに何も言いませんでした。
The moment her fingers touched the fruit, they tingled.
そしてイブがその実に触った瞬間、指がしびれてゾクゾクして、
Before she could stop herself, she plucked it and took a bite.
こんなことしたらダメだと思う前に、イブは木から実を取って口にしていました。
And she handed it to Adam, and he took a bite.
そしてイブはその実をアダムにも渡し、アダムもそれを食べたんです。
And instantly, the world around them felt somehow different.
するとすぐに、なぜだかわかりませんが、周りのすべてが何か変わったように感じました。
The sun was still shining, but everything seemed somehow darker.
まだ空には太陽が輝いていましたけれども、周りのすべてがなぜか以前よりも暗く見えました。
They looked at each other and they suddenly realized in shock that they were naked.
アダムとイブはお互いのことを見て、そして周りを見渡し、突然自分たちが裸であることに気がついてショックを受けました。
Looking around themselves for something that they could cover themselves with, they took some large leaves from a fig tree and sewed them together and made loin coverings.
体を覆う方法がないかとあたりを探し回って、二人はイチジクの葉を取り、つづり合わせて腰の覆いを作りました。
And still struggling to understand what had happened to them.They suddenly heard the sound of the Lord walking in the garden toward them.
一体自分たちに何が起こったのかわけがわからない状態でいましたけれども、突然園を歩いて自分たちの方に来られる主なる神様の声が聞こえたんです。
And filled with panic and shame, they looked for a place to hide among the trees of the garden.
アダムとイブはパニックになり恥じる気持ちでいっぱいで、園の木の陰に隠れる場所を探しました。
Now, knowing what had happened and where Adam and Eve were, God called out and said, "Where are you?"
もちろん神様は何が起こったのか、彼らがどこに隠れているのかご存知でしたけれども、あなたはどこにいるのかとアダムを呼ばれました。
And Adam hesitatingly replied, "I heard the sound of you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid myself."
アダムは口ごもりながらこのように答えました。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。
And thus began the cycle of shame that plagues the world today.
このようにして恥が生み出されるサイクルが始まって、今日に至るまで私たちの世界を苦しみ悩ませています。
Sin and shame.
罪と恥の問題。
Ever since Adam and Eve sinned in the Garden of Eden and hid in shame from the Lord, mankind has been caught up in this cycle of sin and shame.
Adam and Eve が罪を犯し、恥を感じて主から隠れてから以来ずっと人間は罪を犯しては恥を抱く、罪を犯しては恥を抱くというその繰り返しの中に囚われてしまっているんです。
But in mercy, The Bible says that God made garments of animal skin for Adam and Eve.
けれども神様は憐れみによって動物のカバでアダムとイブのために衣を作ってくださいました。
He symbolically covered their shame through the death of an innocent animal.
神様は傷のない罪のない動物を殺すことによって象徴的に二人の恥というものを覆ってくださったんです。
Though the Bible doesn't specifically say so, I think that Adam and Eve probably struggled with shame to some degree for the rest of their lives.
そして聖書にははっきりとは書いていませんけれども、私はきっとアダムとイブがこれからのうちずっと残りの人生、ある程度まで恥を感じて悩んで生きていったのではないかと思います。
Last week, Kevin spoke to us about our identity as those created in the image of God.
先週、ケビンさんがメッセージで、私たちの人間のアイデンティティというのは、神様に似せられて作られたものであるという話をされました。
We saw that all human beings,Have been created in God's image.
人間はすべて神様の形に似せられて作られたんだということを学んだんです。
And because of that, the Bible says that God crowned mankind with glory and honor.
そのような理由で神様は人間に栄光と誉れの冠をかぶらせてくださったと聖書は言っています。
But we are not only creatures of honor and glory.
けれども私たちは栄光と誉れを受けた創造物であるだけではなく、また恥を負って作られた創造物でもあります。
When Adam and Eve sinned, the result was that all their descendants are now born in sin and inherit their shame.
アダムとイブが罪を犯して以来、私たちは皆罪の中に生まれ、またアダムとイブの恥を受け継ぐこととなってしまったんです。
But we don't just inherit.Shame, do we?
けれども考えてみるならば、私たち人間はただ恥というものを受け継いで生まれてくるだけではないですね。
As sinners, we earn our own shame.
私たちは罪人ですので、自分自身の言動によってその結果によっても恥を自分で生み出してしまっています。
Every time we speak, think, and act in ways that dishonor our holy Creator, in whose image we have been made.
私たちはもともと神様に似せて作られたんですけれども、その聖なる作り主の栄誉を汚すような話し方をしたり、考え方をしたり、行動をとるたびに。
And every time we speak and think and act in ways that dishonor others who have been created in God's image.
また、自分自身と同じように神様の形に似せて作られた他の人たちを侮辱し、けなすような話し方や考え方や行いをするたびに、
We add to our inherited and our earned shame.
私たちは実は受け継いだ恥の上に自分自身で招いた恥をどんどんと積み上げてしまっていってるんです。
What exactly is shame?
それでは恥とは一体何でしょうか?
One good definition I found is this.
私が見つけたとても良い定義というものがここにあります。
Shame is the deep feeling that you are unacceptable because of something you did or said.Some circumstance associated with you or your family, or something said or done to you.
自分のしたこと、または言ったこと、自分や家族に関わる何らかの事情、あるいは自分に対してされたこと、または自分に対して言われたことのゆえに、自分は受け入れられない存在だと思う心の奥底にある感情のことである。
So shame is different, from embarrassment and guilt, although.The three of them are in some ways related.
ですので恥というのは私たちが気恥ずかしい思いをしたり罪悪感を抱くということとは異なっています。もちろんこの3つはある意味で似てはいます。
Embarrassment is simply the feeling we have, when we do something, that makes others laugh at us or mock us.
気恥ずかしい思いというのは単に私たちが何かしてかしたことに対して他の人が笑ったりあざけ笑ったり笑ったりあざけったりしてその時に恥ずかしいと思うことです。
It's the result of a one-time act.
ですのでその時だけ感じる気恥ずかしさなんです。
We say or do something wrong and people start pointing at us and whispering and maybe even start laughing.
私たちが何か間違ったことを言ったりしてしまった時に他の人たちが私たちのことを指さして何かこうつぶやいたりそして笑ったりそういうことをされた時には気恥ずかしく思います。
And when that happens, we feel so small. We even wish we could just disappear altogether.
でその時には非常に恥ずかしい思いをして一層のこと消えてしまいたいというような気持ちにもなるでしょう。
For example, we drop the plate, after we fill it up with food at the buffet. We drop it on our way back to the table and everyone in a restaurant looks at us.
まあ、例えばですね、ビュッフェスタイルのレストランで食べ物をいっぱい取って席に戻ろうとしてそのお皿をこうガシャンと落としてしまったりしたらみんなからの視線を浴びて恥ずかしいと思うようになりますね。
Embarrassing, yes.
もちろんとても恥ずかしい思いをするんです。
But I don't think it defines who we are in our eyes or in the eyes of others.
けれどもそのことが一回起こったからといって私たち自身の目にもしくは他の人たちから見て私たちはこういう人間だ存在だと決まってしまうわけではありません。
Now, guilt is what we feel when we sin.
罪悪感はというと私たちが罪を犯した時に抱く感情のことです。
Guilt is a natural and acceptable feeling that comes fromWhen our God-given conscience, tells us we've broken God's commands.
罪悪感というのは、神様が私たちの心に与えられた良心が、あなたは神様の命令を破っているよという、そういう声を聞くときに感じる感情なんです。
And true guilt should prompt us to repent and seek forgiveness.
そしてそういう感情は自然に起こることですし、もし本物の罪悪感であるならば、私たちに悔い改めて許しを求めるようにと促すはずです。
Now, false guilt, which Satan often tries to use against us, makes us see ourselves in light of our past sins.
けれども偽物の罪悪感というのは悪魔がよく私たちを攻撃するために利用するものですけれども私たちが過去に犯したどうすることもできない罪を指さして自分のことをよく見ろと批判してくるそれが偽の罪悪感です。
And it accuses us.
で私たちを責め立ててきます。
Guilt comes from looking at our sin. And shame comes from looking at ourselves.
罪悪感は私たちの罪に目を留めることによって生じます。けれども恥は私たち自身に目を留めることによって生じます。
And guilt, if it's not properly dealt with, can turn into a stronghold of shame.
でも罪悪感というのはきちんと取り扱わないのであれば、私たちに恥の思いを抱かせる悪魔の拠点となってしまう可能性があります。
So while guilt is based on seeing what we've done,
罪悪感が私たちがしてしまったことに目を留めることに基づいているんですけれども、
Shame is based on seeing ourselves as worthless or hopeless because of what we've done or because of who we are.
恥というものは私たちがしてしまったこと、もしくはそれによって自分がどういう立場になってしまったかを考えて、自分自身を価値のない存在、あるいは望みのない存在として見ることなんです。
And shame is associated not only with the loss of respect from others, but also a loss of self-respect.
また恥というのは、他の人たちからの尊敬を失ってしまったことだけではなく、自分自身を尊重する思い、自尊心を失ってしまうことにも結びついています。
Shame is something that sticks to us like tar.
恥というのはこうベトベトしたタールとか、ね、ヤニのように私たち自身にぴったりとくっついて
And it defines in our own mind who we are.
そして私たちの自分自身の思いの中で私たちが誰かどのような存在かというのを決めてしまいます。
It's an emotion that keeps us forever shackled to our past.
自分は価値がない受け入れられない存在だという恥ずかしい感情によって私たちは永遠に過去に鎖でつながれたような状態になってしまうんです。
And unlike feelings of guilt which are removed by confession and repentance, shame becomes our identity.
罪悪感であれば私たちは神様にまた人に告白し悔い改めることによって取り除かれますけれども、恥というのは私たちのアイデンティティになることがあります。
And as a result, then, it affects and pollutes all of our relationships, including our relationship with God.
その結果、私たちの人間関係、また神様との関係を台無しにしてしまうことがあるんです。
It causes us to lie to protect our reputation.
自分の評判を守ろうと嘘をつくことになったり、
or to boast to make ourselves appear better than we are.
本来の自分の姿よりも自分をよりよく見せようとして大げさに言ったり自慢したりするようになります。
And it can even cause us to doubt the good things that others say about us and most importantly what God says about us.
そうなってくると他の人たちが自分に対して良いことを言ってくださっていてもそんなはずないと疑ったり、もっと重要なことは神様が私たちに対してあなたはこういうものだよと言ってくださっていることを疑い始めます。
In Jeremiah 3:25 we find the attitude the Israelites had when the Lord banished them as captives to Assyria because of their spiritual adultery against him。
旧約聖書のエレミヤ書3章25節を見るならば、イスラエル人たちが主に対して霊的な姦淫の罪を犯したために主は彼らをアッシリアに捕虜として追いやられたときに、イスラエル人がどのような態度を取ったか見ることができます。
Let us lie down in our shame and let our dishonor cover us, for we have sinned against the Lord our God。
我々は恥の中に横たわり恥ずかしめに追われています。我々は主なる神に罪を犯しました。
Now, I don't know what is going on in your hearts this morning.
今朝皆さんの心の中で一体何が起こっているのか私には分かりません。
But I know that there are many people, even Christians, who feel just like the Israelites did.
けれども多くの方々が、そしてクリスチャンの方でさえもこのイスラエル人たちのように感じていることを私は分かっています。
People who feel that there's nothing they can do to remove their shame, and so they just wallow in it.
自分が背負っている恥を取り除く方法は全くなく、自分は恥という泥沼の中でもがいているような気持ちの方たちがたくさんおられます。
But I want you to know that whatever you may have done,
けれども皆さんによく分かってほしいことは、皆さん過去にどんなことをしていたとしても、
No matter what others may think of you because of something you've done or because of who you are,
皆さんがしてしまったことによって、もしくは今皆さんがどのような方であるかによって、他の人があなたのことをどう思うと、
You can be completely set free from your shame.
皆さんが苦しんでいる恥から完全に自由になることができます。
You can leave the shame of your past behind once and for all.
皆さんが背負っている過去から来る恥から、これを最後に完全に逃れることができるんです。
Depending on what you've done, there may be consequences that remain.
どのようなことをしてしまったかによって、その影響というものは残るかもしれません。
But in God's eyes, you can be free of that shame forever.
けれども神様の目には、皆さんは恥から完全に永遠に自由になることができるんです。
You might remember that earlier I said that guilt is the result of looking at your sin.But shame comes from looking at yourself.
先ほどお話しましたけれども、罪悪感は皆さんの罪に目を留めることによって生じますが、恥というのはあなた自身に目を留めることによって生じます。
So since shame is the result of looking at yourself,
恥というのがあなた自身に目を留める結果であるならば、
The key to being set free from shame is looking at someone other than yourself.
恥から解決される鍵というのは、自分自身以外の誰かに目を留めることです。
So I'll say that again. Since shame is the result of looking at yourself, the key to being set free from shame is looking at someone else.
もう一度言います。恥が自分自身に目を留めることによって生じるのであれば、恥から解放される鍵は、自分自身以外の誰かに目を留めることです。
And who is that someone?
ではこの誰かとは誰でしょうか。
Of course, it's our loving Creator, Heavenly Father and Savior.
もちろん私たちを作ってくださった愛なる創造主、天の父なる方、そして救い主です。
I believe the key to being set free from the shackles of shame is to look into the face of the Lord.
恥という鎖から自由になる鍵は主の御顔を見つめることだと私は信じています。
But what do we do instinctively when we feel shame?
けれども私たちが恥ずかしいと感じるときには、私たちは直感的に何をするでしょうか?
We avert our eyes from those who are looking at us.
自分のことを見ている人から自分の目をそらすんですね。
Psalm 34:5 is an interesting and very important verse.
詩編の34編の5節というのは興味深いけれどもとても大切な聖書箇所です。
Those who look to the Lord are radiant. Their faces are never covered with shame.
主を仰ぎ見る者たちの顔は輝き、 彼らは恥ずかしい思いをさせられることがない。
But we have to look.
けれども私たちは見なければなりません。
Really look at the Lord.
本当に心を込めてじっと主のことを見つめる必要があります。
I've talked to so many people over the years who weren't able to do this with full assurance of God's loving acceptance of them.
けれども私は過去何年もたくさんの方とお話してきましたけれども、ある方たちは神様がその方たちを愛にあふれて受け入れてくださっていることを心から確信して神様のことを見ることができません。
No matter what they read in the Bible or hear in messages,
どのようなことを聖書に読もうとも、どれだけメッセージを聞こうとも、
They can't believe that God's promises are for them.
神様がその方たちに約束してくださっていることを信じることができないんです。
They want to believe that God loves them as they are and their past doesn't matter to him.
神様がその方たちのことを愛しておられることを信じたいと願っていて、また過去にどんなことをしても神様は気にはなさらないということを信じたいとは願っておられます。
But the memories and the accusing thoughts and feelings continually cover everything that is said and done to them.
けれども過去にしたことを思い出したり、そして自分を責め立てる感情や思いがあるために、絶えずその人たちにかけられる言葉や行為のすべてが悪影響を及ぼしてしまうんです。
So Psalm 34:5 says that those who look into the face of the Lord have faces that are never covered with shame.
先ほど読んだ詩編の34編5節では、主の御顔を仰ぎ見る者たちは決して恥で覆われることはない、恥ずかしい思いをさせられることはないと書いてあります。
Why is this?
なぜこのことが真実なんでしょうか。
Why is looking, really looking at the Lord with the eyes of our heart in full assurance of faith the key to being set free from shame?
信仰の確信 に満ちて、また私たちの心の目で主のことをじっと本当に見つめることが、なぜ私たちが恥から自由になることができる鍵なんでしょうか。
I believe it's the key because when we look at the Lord in faith, we see what He has done for us and how He feels about us.
なぜそれが一番重要なのかというと、私たちが信仰を持って主のことを見つめるときに、私たちはそこに神様が私たちのために何をしてくださったか、また神様は私たちのことをどのように思われているか、そのことを見ることができるからです。
And the first thing we need to look at is the face of Jesus Christ as He is crucified in our place, bearing our sin and our shame.
まず何よりも先に私たちが見る必要があるのは、イエス様の御顔であり、私たちの身代わりに十字架にかけられたイエス様のお姿を見ることです。そのイエス様は私たちの罪と恥を背負ってくださいました。
We need to look at Jesus on the cross and acknowledge what the cross means.
そして私たちはイエス様に目を留めて、その十字架が一体何を意味をするのかということをよく見つめるべきです。
It means that our sins were so terrible that the sinless Son of GodHad to die in our place.
十字架を見れば分かることは、私たちの罪があまりにもひどいものであったために、罪のない神の御子が私たちの身代わりに死ななければならなかったということが分かります。
And it means that we are so completely powerless to do anything to earn forgiveness for our sins that Jesus had to die as punishment for our sins.
私たち自身は自分が犯した罪の許しを得るために全く何もできない無力なものだからこそ、イエス様が私たちの罪の罰を受けて死ななければなりませんでした。
The Bible says in Isaiah 59:2 that our sins have separated us from God and caused Him to hide His face from us, to turn away from us.
聖書のイザヤ書59章2節には、私たちの罪が神様と私たちを隔てて、私たちから神様の御顔を隠させ、耳を傾けられないようにしているとあります。
But here is the good news of the gospel.
けれども、福音の良き知らせが私たちにはあるんです。
No matter what we've done.
どんなことを私たちが過去にしていたとしても、
No matter how sinful we are.
どれほど私たちが罪深いとものであっても、
We can be completely forgiven if we come to the Lord humbly and gratefully.In repentance, with faith.
私たちが悔い改めて信仰によってイエス様のもとに へり下って感謝の思いを持ってくるのであれば、私たちは完全に許されることができます。
1 John 1:9 makes this so clear.
第一ヨハネの手紙一章の9節はこのことをはっきりと書いています。
If we confess our sins, God is faithful and righteous to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness.
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
And once we are cleansed by the blood of Christ and become a child of God,
そして私たちがキリストの血によって清められ神様の子供となるならば、
then his face is turned toward us.
神様の御顔は私たちの方へと向けられます。
So the question you need to honestly answer is, are you God's child?
ここで皆さんが正直に答えていただきたい質問というのは、あなたは神様の子供でしょうか。
Have you put your trust in Jesus Christ as your Lord and as your Savior from sin?
あなたはイエス・キリストを信じ、主として罪から救ってくださる救い主として信頼しておられるでしょうか。
Have you received the forgiveness that He provided on the cross when He died as the Lamb of God for the sins of the whole world?
イエス様が全世界の罪のために神の子羊として十字架で死んでくださった時に差し出してくださったその許しを受け取られたでしょうか。
If you haven't yet done that,
まだ受け取られていないのであれば、
or if you aren't sure if you're forgiven or not,
まだ自分が許されているのかどうか確信がない方がおられたら、
Please come and talk.
どうか話しに来てください。
You can settle that today.
今日そのことを受け取ることができます。
Hebrews 12:1 and 2 is also an important passage for us to understand as we seek to find freedom from shame.
私たちが恥からの自由を見出そうとしているときに、ヘブル人への手紙12章1節から2節もまたとても重要な私たちが理解すべき聖書箇所です。
And this is because Jesus didn't just bear our sins and the penalty for our sins when he died on the cross in our place.
というのも、イエス様が十字架の上で私たちの身代わりに死んでくださった時には、イエス様は私たちの罪と罪に対する罰を負って忍んでくださっただけではなく、
He also bore our shame.
イエス様は私たちの恥をも背負ってくださったんです。
Meaning that when He forgives us and saves us, He also takes away our shame and replaces it with honor.
これが何を意味しているかというと、イエス様が私たちを許し救ってくださるときには、イエス様は私たちの恥も取り去って誉れへと変えてくださることができるお方だということです。
And we see several very important things in this passage of scripture.
そしてこのヘブル人への手紙12章の中にはとても重要なことをいくつか見ることができます。
First of all, we are told to fix our eyes on Jesus.
まず私たちはイエス様から目を離さないようにと言われています。
Not on ourselves.
私たちに目を留めるのではなく、
Not on our past sins.
私たちが過去に犯した罪に目を留めるのでもなく、
Not on those who have said hurtful things about us.
私たちを傷つけるようなことを言った人たちに目を留めるのでもなく、
Fix our eyes on Jesus.
私たちはイエス様に目をしっかりと留めなければなりません。
And we'll look at this more in a few minutes.
でこのことについてはもう少ししたらお話しします。
We also see that Jesus endured the cross and despised the shame.
またこの聖書箇所から、イエス様が私たちのために十字架を耐え忍び、恥ずかしめをものともされなかったということもわかります。
When people were crucified, they were nailed to the cross naked to add to their humiliation and shame.
当時十字架刑になった人たちは十字架に裸で釘打たれて裸であるという屈辱と恥が加わりました。
And so, covered with, grimy sweat and blood and spittle, our sinless loving creator hung naked before his mother, his friends, and his enemies.
ですので私たちを愛してくださっている作り主なるお方は埃で汚れ汗と血と唾にまみれて、そして自分の母親と友達と敵の前で裸で十字架につけられたんです。
But more than this, our past, present, and future sins, the sins and shame of every person, were also placed upon Jesus when he was hanging in agony on the cross.
それだけではなく、イエス様が十字架の上で苦しみあえいでおられる時には、 私たちのすべての人の過去、現在、将来の罪がイエス様の上に置かれたということです。
And when this happened, Jesus experienced the wrath of his holy and righteous heavenly Father against all those sins.
その時には、それらすべての罪に対する清い、義なる天の父である方の激しい怒りをイエス様ご自身がその身に負われました。
And he also experienced the shame of his Father turning his face away from him and severing the fellowship of the Trinity for the first time ever.
また、ご自身の父である神様から顔を背けられるという恥と、それまで三位一体で一つであった交わりから切り離されるという恥をも、初めてイエス様は味わわれたんです。
Imagine the shame that Jesus must have experienced when his Father did that.
父なる神様からこのことをされたときに、イエス様がどのようなことを味わわれたかを考えてみてください。
And it was all because of the hideousness of our sin and our shame.
イエス様がこのような恥を負われたのは、私たちのひどく恐ろしい罪と恥のせいだったんです。
And yet Hebrews 12:2 says that Jesus endured the cross and despised the shame.
けれども、ヘブル人への手紙12章2節には、イエス様は十字架を耐え忍び、恥ずかしめをものともされなかったとあります。
How?
どのようにしてイエス様はそうできたんでしょうか。
How in the world could Jesus despise the shame?
イエス様はどのようにして恥を何ともないものだ、ものともないものだと思われたんでしょうか。
Because of the joy that was set before him.
なぜならイエス様は目の前に置かれた喜びがあったからです。
And I think it's safe to say that one aspect or central focus of that joy was you and me.
そしてイエス様が抱かれていた喜びの中心にあったのはあなたであり私であったと言って間違いないと思います。
Jesus looked across the centuries and he knew that his shameful death would make it possible for us to be freed from our sin and shame.
イエス様は何世紀も先を見通されて、そしてご自分が受けるこの十字架の恥ずかしめが、死が、私たちが将来に罪を許され、恥から自由にされるために必要であるということを分かっておられました。
He saw you, Kim.
神様は皆さんのことを、そしてキムさんのことを見ておられました。
He saw you, Suna.
そしてイエス様はもうすでに将来にいるスナさんのことを見ておられました。
He saw you, Ako.
アコさんのことも見ておられたんです。
And he savored the joy of a future love relationship with each of us.
そして将来にいつの日か私たちと愛の関係を持てるようになるという喜びをすでに味わっておられたんです。
He saw everyone who would one day be forgiven, cleansed of the shame of their sins, and clothed with his perfect righteousness.
イエス様は十字架の上でいつの日かすべての人が罪が許され恥と罪から清められご自分の完全な義の衣を着る日が来ることをすでに見ておられたんです。
And so it says in Hebrews 12:2, he despised the shame that was attached to him.
だからこそヘブル人の手紙12章2節がイエス様はご自分につけられた恥をものともされなかったと言っているんです。
He considered it insignificant.
イエス様は十字架の恥ずかしめを取るに足りないことだと考えられました。
It was of no concern to him compared to the joy of knowing that he was making forgiveness possible for you and me.
あなたと私のために許しを与えることができるという喜びに比べるならば、恥は何でもないことだと思われたんです。
That's how much he loves us.
これほどまでにイエス様は私たちのことを愛してくださっています。
Now Hebrews 12:2 also says that we should fix our eyes on Jesus.
ヘブル人の手紙12章2節では、私たちにイエス様から目を離さないようにと言っています。
But instead of just fixing your eyes on Jesus and the significance of his dying on the cross,
けれども、イエス様から目を離さず、またイエス様が死んでいかれているその十字架の大切さから目を離さないだけではなく、
I'd like you to imagineThat you yourself were standing before the cross and looking into Jesus' eyes as he looked into the future and saw you.
皆さんにこのことを思い浮かべてほしいんです。今あなたが十字架の前に立っていて、そこにおられるイエス様の目を見つめています。 そしてイエス様の目は将来を見つめ、あなたが救われる姿を見ておられます。
What do you think you would have seen in his eyes as he hung there on the cross, dying for you?
十字架にかかり、あなたのために死のうとされているそのイエス様の目の中に、あなたは何を見ただろうと思いますか？
And what do you think you would see in his eyes right now if he were standing here before you, looking into your eyes?
またたった今、もしイエス様があなたの目を見つめながら、あなたの前にここに立っておられるとするならば、あなたは主の目の中に一体何を見るでしょうか？
I'd like each of you to just take a moment right now and do that.
では皆さんお一人お一人に今少しだけ時間をとってこのことをしてほしいと思います。
Close your eyes and with the eyes of your heart, look into Jesus' eyes with the eyes of your heart.
どうぞ目を閉じて、心の目で今ここにおられる、あなたを見つめておられるイエス様の目を見てください。
What do you see there?
イエス様の目の中に何が見えますか？
Do you see love and concern and forgiveness?
あなたへの愛、心配する思い、許しが見えますか？
Or do you see anger?
それとも怒りがそこに見えますか？
Or disgust?
あなたを軽蔑し、
disappointment?
がっかりされている姿が思い浮かぶでしょうか？
Do you see him with his arms wide open as if to embrace you?
あなたを抱きしめようとされているように、イエス様が腕を大きく広げておられる姿を見ていますか？
Or do you see him turning away from you with condemnation and anger in his eyes?
それともあなたへの批判や怒りに満ちた目で、あなたに背を向けて離れていかれる姿が見えますか？
These are really important questions.
これはとても大事な質問です。
So you see, the solution to our shame problemIsn't trying to think better of ourselves.
皆さん、私たちの罪の問題を解決する方法というのは、私たち自身をもっと高く評価しようとすることではありません。
The solution is learning to think better of our Lord.
私たちの恥の解決方法というのは、私たちの主がどれほど良いお方であるかをもっとよく知っていくことなんです。
In other words, the solution is believing that he sees us and thinks of us just as the Bible says he does.
言い換えるならば、私たちの恥の問題を解決しようと思うならば、聖書が書いてある通りにイエス様は私たちのことを見てくださり、考えてくださるんだということを信じる必要があります。
The character of Jesus Christ is the basis for our relationship with him.
イエス様のご性質こそが、私たちが自分で手に入れる価値ではなく、イエス様
Not our earned, supposedly earned worthiness.
私たちが自分で必死に手に入れる価値ではなく、イエス様のご性質こそが、私たちと主との関係の土台となるべきものです。
He is faithful to us because of his love, his mercy, his goodness, and his grace, not because we deserve to enjoy any of those things.
イエス様が私たちに対して真実を尽くしてくださるのは、私たちがそれに値するからではなく、イエス様の愛、憐れみ、親切、恵みのゆえになんです。
And when our focus is on our feelings, our shame, our doubts about his love and mercy, we are actually slandering and doubting God's character.
けれども、私たちが自分自身の感情に目を留めてしまったり、また自分自身の恥やイエス様の愛や憐れみを疑う自分の感情にばかり気に留めてしまうならば、実際にはイエス様のご性質というものを抽象し疑っていることになります。
Now, whose opinion should matter the most to us?
では、私たちにとって誰の意見というものが一番大事でしょうか？
It isn't what our parents or siblings or spouse or classmates, or even what we ourselves think about ourselves that matter.
私たちの両親や兄弟や配偶者やクラスメートや、また私たち自身が自分のことをどう思うか、それさえも一番大切なことではありません。
What matters most is what our Creator thinks of us.
最も大切なのは、私たちを作られたお方がどう考えておられるかです。
What our Lord and our Savior thinks of us.
私たちの主が、救い主が私たちのことをどのように考えておられるかが最も大事です。
How does he view us?
では神様は私たちのことをどのようにご覧になっておられますか。
How does he feel about us?
神様は皆さんのことをどのように思っておられますか。
That's what matters the most.
そのことこそが最も重要なことです。
There's a passage in Hebrews 11 about those who are trusting in Christ that I find absolutely amazing.
キリストを信じている人たちについてヘブル人への手紙11章に書かれていることが私にとってはとても大きな驚きです。
The Holy Spirit inspired the writer of Hebrews to write these words in Hebrews
11:16. 11章16節の言葉をヘブル人への手紙の著者は聖霊様から霊感を受けてこのように書きました。
God is not ashamed to be called their God.
神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。
Think of it.
考えてみてください。
God is not ashamed to be called our God.
神様は私たちの神と呼ばれることを恥となさらないんです。
Do you understand how amazing this is?
皆様はこれがどれほど驚くべき素晴らしいことか理解しておられますか?
If I were God,
もし私が神様の立場であるならば、
I would certainly be ashamed to have a follower like me.
私のような信者や弟子がいることをきっと私は恥ずかしく思います。
But that is not how God views us.
けれども神様は私たちのことをそのようには見られません。
Despite all of our past and present sins, shortcomings and failures,
私たちが過去に犯した罪や私たちの現在犯してしまう罪、また私たちの欠点や失敗にもかかわらず、
God is not ashamed to be called our God.
神様は私たちの神と呼ばれることを恥とはされないんです。
He desires to cleanse us from all our sins.
神様は私たちをすべての罪から清めたいと願ってくださっています。
Remove our shame.
私たちの恥のすべてを取り去りたいと願われています。
Restore to us the honor that was lost because of Adam and Eve's sin.
アダムとイブの罪のせいで失われてしまった誉れを私たちに回復したいと願ってくださっているんです。
We've been talking these past few weeks about becoming the Lord's presence of love in our world.
過去数週間のメッセージでは私たちがこの世において主の愛を表す存在となっていくことについて話しました。
But that's not all that God wants us to be.
けれども、愛を表す存在になることだけを神様が望んでおられるわけではありません。
If we will believe what we've seen today in God's word,
今朝神様の御言葉から私たちが見てきたことを信じるのであれば、
we can also become His presence of honor by helping others break free from the shackles of their shame.
他の人たちもまた、彼らを悩ませている恥という鎖から自由になれるようにと私たちが手を差し伸べていくならば、私たちは神様の誉れを表すことができる存在にもなることができるんです。
And I have no idea if you are struggling with shame this morning.
今朝皆さんが自分は価値がない、受け入れられないものだという恥によって悩まれているかどうかは分かりません。
But I know that Japan is known around the world as a culture of shame.
けれども日本は世界の中でも恥の文化を持つ国として知られていますね。
And if shame plays any part at all in your relationship with Jesus,
もしあなたとイエス様との関係において恥がどんな形であったとしても影響を及ぼしているのであれば、
The Lord wants you to be set free from that bondage once and for all.
主はあなたがその罪、その恥という鎖から永遠に金輪際、自由になることを願われています。
God says this to all those whose lives are stained with sin and shame.
神様は罪と恥によって人生が傷つき、汚れてしまったと感じているすべての人にこのようにおっしゃっています。
Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall become like wool.
たとえあなた方の罪が火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。
And if you're a Christian,
そして皆さんがクリスチャンであるならば、
you have been cleansed from all unrighteousness and are clothed with the righteousness of Christ.
皆さんはすでにすべての悪から清められていて、 キリストの義の衣を着せられています。
And a truth that God wants us to grasp firmly and never lose sight of is this.
神さんが皆さんにしっかりと握りしめてほしい真理、また決して忘れてほしくないことは、
Our identity is not determined by who we are, but by whose we are.
私たちのアイデンティティは、私たちが誰であるかによってではなく、誰のものであるかによって決まるということです。
Before we close with a song and prayer, I'd like us to take a few moments to think and pray about the things we've heard this morning.
今日の礼拝を祈りと、もう一曲賛美を歌って終える前に、皆さんに少し時間をとって、今朝聞いたことを考えて祈ってほしいと思います。
So justWe'll take a minute or so, but thank the Lord for enduring the cross and despising its shame because of his love for you.
少しだけ時間を取りますので、イエス様が十字架を耐え忍び、恥をものともされなかったことについて感謝を捧げてください。
And if you're struggling with shame in your relationship with God, please take your eyes off of yourself and look into the loving eyes of Jesus.
そしてもし皆さんが神様との関係において自分は価値がない、受け入れられない存在だという恥で悩んでおられるのであれば、どうかあなた自身から目を離して、愛にあふれたイエス様の目を見つめてください。
Take your shame to the cross and leave it there once and for all.
あなたの恥を十字架のもとに持っていき、そして金輪際そこに永遠に置いてきてください。
So let's just take a minute or so toQuiet our hearts before the Lord and let Him speak to us.
それでは 1-2 分だけ時間を取りますので、どうぞ主の前に祈りを捧げてください。
Let's pray.
それではお祈りしましょう。
Lord Jesus, forgive us for looking at ourselves and our sins and our failures instead of looking to you.
主イエス様、私たちがあなたの御顔を見つめる代わりに自分自身に目を留め、また自分自身の罪や失敗にばかり目を留めてしまうことを許してください。
Help us to believe your many promises to us and to stop believing Satan's lies about you and about us.
悪魔の嘘に対して、悪魔が私たちに対して、あなたに対してつく嘘を信じることをやめて、あなたが私たちに対して与えてくださっているたくさんの約束を信じることができるよう助けてください。
Thank you for despising the shame of the cross.
私たちのために十字架の恥を耐え忍んでくださったことを感謝します。
Thank you for enduring all that you did because of the joy set before you.
十字架の恥ずかしめをものともせずに、私たちのためにあなたの御前に置かれた喜びのゆえに、すべてのことを耐えてくださったことを感謝します。
We are amazed that you are not ashamed to be our God, and we thank you for your grace.
あなたが私たちの神と呼ばれることを恥となさらないことに、ただ驚くばかりです。あなたの恵みをありがとうございます。
We love you and we offer ourselves anew to you to use as your presence of love and honor in the lives of all we meet.
私たちはあなたを愛します。そして新たに私たちをあなたにお捧げします。どうかあなたが私たちが出会うすべての人たちの人生の中で、私たちをあなたの愛と誉れを表すために使うことができるようになりますように。
And now may the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
アーメン。